イザヤ書46章1節から4節です。ベルはひざまずき、ネボはかがむ。彼らの偶像は獣と家畜に乗せられ、あなた方の運ぶものは荷物となり、疲れた獣の重荷となる。彼らは共にかがみひざまずく。彼らは重荷を解くこともできず、彼ら自身も虜になっていく。私に聞け、ヤコブの家とイスラエルの家のすべての残りの者よ。体内にいる時から担われており、生まれる前から運ばれた者よ。あなた方が年を取っても私は同じようにする。あなた方が白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。なお私は運ぼう。私は背負って救い出そう。
今年も多くのご高齢の方々をお迎えして敬老礼拝を守ることができますこと、心から感謝しております。皆さんがお元気で生活しておられることはもちろんのことですが、何よりもこうして共に礼拝できること、大変嬉しく思います。主イエス様は、神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません、そう言われました。礼拝で大切なのは礼拝堂、礼拝プログラム、もちろんそれも大切ですが、そういった目に見えるものだけでなく、礼拝堂を満たし、礼拝のプログラムの一つ一つを満たす霊的なものであるということは誰もが認めるところだと思います。ではどうしたらこの霊的なものが生み出されるのでしょうか。それは聖霊の働きとともに、霊なる神を求め、神の言葉に霊をもって応えていく、そういう人々の信仰によってです。長い年月神様に従い仕えてこられた方々を迎えての礼拝では、そこにそういう霊的な深み、厚みというものを感じることができます。以前もお話ししたことですが、サンディエゴの教会に2世の娘さん2人に連れられて礼拝においでになっていた1世の姉妹がいらっしゃいました。彼女は一人では礼拝に来ることができませんので、礼拝に来るために、私は何もできなくて娘たちや皆さんの迷惑ばかりかけています、まあ、そう言ってらっしゃったんですが、私たちはその度に、いやいや、そんなことはないですよ、こうして礼拝に来てくださるだけで礼拝が祝福されるんですよ、そう話していました。実際この姉妹が礼拝に来てくださると、温かい雰囲気が教会全体に漂ってくるのをみんなが感じておりました。まだこの姉妹も、また2世の方々も、私ども牧師家族のためによく祈り、本当によくしてくださいました。で、家内は、こうした高齢の方々との交わりの中で老信徒という題の詩を書きましたので紹介させていただきます。老信徒、お年を召した方々が長い年月信仰のため教会のため苦労した老信徒の方々が天に帰ったその時に、私の属していた教会はとても良かったと報告したら、神様も天使たちも喜んでくれるでしょうと思いながら、自分たちの教会がそんなところであってほしいと願いながら、その方々と手を取り合って見栄えのために励みたいと私は思っているのです。で、家内が書いてくれましたこの詩の、私を思っているのですっていうのは、本当に私の思いでもあります。長い人生の経験の中で、霊と誠をもって礼拝することを学んでこられた方々と共に守る礼拝、それは本当に大きな祝福になります。ご高齢の方々が健康の許される限り、毎週の礼拝にこうして参加してくださり、この礼拝をさらに 霊と誠に満ちたものに来ていただきたいと心から願っております。で、今日はご高齢の方々への祝福を祈る礼拝なんですけれども、毎週の礼拝がそうしたご高齢の方々の礼拝によって祝福される、そういう意味での敬老礼拝であってほしいなと思っております。さて、今年はホセア6章3節から、私たちは知ろう、主を知ることを切に追い求めよう、そういう標語を掲げ、神様をさらに深く知るということを求めてきました。私たちは神様がこの世界と私たちを作られたお方であること、すべてのものを治め私たちの人生を導いておられるお方であるということを知りました。神様の知恵、知識、力には限りはありません。神様は清く、正しく、完全なお方です。神様は私たちよりもはるかに偉大なお方。神様はご自分を私はあってあるものと呼ばれましたね。で、この神様の前に自分を比べていますと、私どもはあってなきがごときものかもしれません。神様を知れば知るほど、私たちは神様の栄光、またその清さに圧倒されます。自分の小ささ、無力さ、罪深さがわかります。聖なるお方の前に、へりくだり、ひれ伏すようになります。それが礼拝なんですね。で、礼拝とは、神様を意図高きお方として崇めることです。しかし、ひとたび、私たちが神様を礼拝するものとされますと、不思議なことにこの意図高きお方が私に本当に身近なお方として感じられるようになってくる。皆さん、そのことを体験していらっしゃいますね。偉大な神様とちっぽけな私、全能のお方と無力な私、聖なる主と罪深い私。本当は神様を知れば知るほど神様と私との距離を感じて当然なのですが、それにもかかわらず私たちは神様をどんどんどんどん身近なお方として、より親しいお方として感じていくことができる。礼拝で神様との親しい交わりを楽しむことができる。どうしてでしょうか。それは神様が聖なるお方でありながら、同時に恵みと憐れみに富んだお方であって、進んで私たち人間に近づいてきてくださる、そういうお方だからです。イザヤ書の57章15節に、意図高く崇められ永遠の住まいに住み、その名を聖と唱えられる方がこう仰せられる、私は高く聖なるところに住み、心砕かれてへりくだった人と共に住む、へりくだった人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためであるとあります。聖なる神様はたとえその罪がどんなに深くても、自分の罪を悔い改めてへりくだる者と共に住んでくださる。で、このイザヤ書の聖書のお言葉の中には、神様が私たちに対してへりくだってくださるということが書かれているんですね。もちろんここには私たちが神の前にへりくだるべきことが教えられているんですが、同時に神様のへりくだりが描かれています。神様はまるで腰をかがめるようにして、小さな低い卑しい私たちのところに入ってきてくださっている。私たちが神様を求める前から、神様の方から私たちに近づいてきてくださるのです。私たちの神様は私たちに近づいてきてくださる神様ですね。神様が私たちに近づいてくださる姿、それは手を差し伸ばすという言葉で表されています。イザヤの41の13というところにこうありますね。41章の13、あなたの神主である私があなたの右の手を固く握り、恐れるな、私があなたを助けると言っているのだから。年を取りますと、ちょっとしたことで足元がふらつくことがあります。若い頃は何の苦労もなく駆け上った階段も、今度は手すりにつかまりながら一歩一歩注意して上り下りしなければならなくなりますね。おそらく上りよりも下りの方が ちょっと大変になってくるでしょう。そんな時、誰かが手を取ってくれたら安心ですね。そのように神様は人生の歩みの中で私たちの足元がふらつくような時、私たちに手を差し伸ばし、その手を取ってくださるのです。右の手を握りしめてくださるとありますが、左利きの人もいるかもしれませんが、聖書で右の手というのは力の手を意味します。聖書で神様の右の手という表現もあるんですが、これは神様の全能の力を表すんですね。で、握手をするときは左利きの人も大抵右手を差し伸ばします。右手を差し伸ばすと相手も右手を出してくれますね。左手を差し出されるとちょっと握手しにくいんですけれども、ですから神様が私の右手を握ってくださるということは、神様が神様の右の手で私を握りしめてくださっている、その力の手で、全能の力で私を握りしめてくださるということです。私の右の手、私の力が弱まるときに、神様は神様の全能の力で私を握りしめてくださる。なんと素晴らしい約束でしょうか。イザヤ 42-6 にも、私主は義をもってあなたを召し、あなたの手を握り、あなたを見守り、あなたを民の契約とし、国々の光とする、こういう約束があります。神様が私たちに手を差し伸べてくださるとき、神様はその手で私たちの弱いところを支えてくださるだけでなく、私たちの体と心の傷に触れて癒してくださるのであります。で、私は聖書を初めて読みましたとき、マタイの福音書、新約聖書から読んでいきまして、マタイの福音書の5章から7章にある山上の説教といわれる、山の上でイエス様が説教をされたので、山上の説教というんですけれども、この教えに大変感動いたしました。当時高校生でありました私に、そこで教えられていることが全部理解できたわけではありません。しかしイエス様の教えは、今まで私が考えてきたこと、教えられてきたこと、その常識を覆すものでありましたので、私はここに真理があるとそう思いました。でも私がもっと感動しましたのは、山上の説教を読み終えてからなんですが、イエス様が大病の人に触ってその人を清められたという箇所でありました。当時大病は宗教的に汚れたものとされておりました。大病人に触れることはもちろんですが、そういう人に近づくことも自分に汚れをもたらすと、そう考えられていました。大病人の人は一般の人々から隔離されて暮らしておりましたね。もし人里に近づくようなことがあれば、汚れたものです、汚れたものですと言って歩かなければなりませんでした。人々から施しを受けるときも、この長い柄杓のようなものを持っていまして、そこに食べ物などを入れてもらうわけであります。大病人に直接物を手渡すということはなかったのです。ところがイエス様は大病人にご自分の方から手を伸ばして彼に触り、私の心が清くなれ、そう言って大病を清められたんですね。イエス様には清くなれと命じるだけで大病を清める、そういう力がありました。しかしイエス様は大病人のところに手を差し伸ばして、その人に手を置いて祈って、彼の大病を清められたのです。私はイエス様がそうまでしてこの大病の人、人々から退けられていた、人々の前に立つこともできなかったこの人を愛し受け入れ、もう一度彼を神様の前にも、またその社会にも復帰させてくださった、回復させてくださった、このイエス様の大きな愛に感動を覚えたのです。その後教会に行くようになりまして、他の人たちと聖書を一緒に学ぶようになりました。で、いろんな意見が教会の聖書研究の時に出されるわけなんですけれども、多くの人たちは イエス様の教えは素晴らしい。でもイエス様が奇跡を行ったというのはどうも簡単には信じることができない。聖書の中に奇跡なんて書いてなかったらもっと信じやすいんだけれども、まあ、そんなふうな話がありました。でも私はその時思いました。もしイエス様が奇跡を行うことができなかったら、どんなに素晴らしい教えを語ることができたとしても、この雷病人を清めることができなかったら、イエス様はどうやって私を罪から清めてくださるんだろうか。たとえイエス様が雷病人を清める力を持っておられても、その雷病人にご自分の方から手を差し伸ばして触れてそれを清めてくださる、それほどの愛を持っていらっしゃらなかったら、決してこの私は神様の憐れみに預からなかっただろう、恵みをいただかなかっただろう、そう思ったのです。ですからイエス様が奇跡を行ったからこそ、私はイエス様を信じることができる、そう思いました。聖書を読んでいきますと、その後イエス様は弟子の一人ペテロの家に行きまして、熱を出して苦しんでいたペテロの姑のその熱を癒してくださった。その時もペテロの姑の手に触って癒されたとあります。盲人の目を開ける時も、耳が聞こえず物が言えない人を癒す時も、イエス様はその目に触ったり耳に触ったり舌に触ったりして癒されました。それだけではありません。全身できものができた人がイエス様のところに連れてこられた時、イエス様はどうなさったでしょうか。その人を抱きしめて祈って、その彼を治してあげたのであります。私はこのイエス様が私にも触れて私を清めてくださる、私を癒してくださるっていうことが分かって、そうしてイエス様を信じることができたのです。私たちに手を差し伸ばし、私たちの汚れに手を差し伸ばしてそれを清め、私たちの体と心の傷に手を触れてくださる、それが私たちの神様です。イザヤ 59-1 に、見よ、主の御手が短くて救えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではないとあります。もし私たちが神様のこうした愛や力を体験していないとしたら、それは神様の手が短くって私たちに届かないからではない、神様の手が弱くって私たちを支えきれないからではない、あるいは神様が私たちに無関心でその手を懐にしまったままにしておられるからではないのです。主の手はもうすぐそこまであなたのところに届いているのです。この主の手に向かって私たちは信仰の手を差し伸ばせばよいのです。手を差し伸ばしてくださる神様に私たちも信仰の手を差し伸ばしたいと思います。神様は近づいてくださる神様、手を差し伸ばして私たちにタッチしてくださる神様ですが、同時に神様は私たちを背負って歩んでくださる神様だということがイザヤの 46-4 に書かれていますね。 46-4 ご一緒に読んでみましょう。よろしいですか。イザヤ 46-4 声を出して読んでみましょう。はい。あなた方が年をとっても私は同じようにする、あなた方が白髪になっても私は背負う、私はそうしてきたのだ、なお私は運ぼう、私は背負って救い出そう。素晴らしい御言葉ですね。先ほどイエス様のうちに私たちに手を差し伸ばしてくださる神様のお姿を見ましたが、私たちを背負ってくださる神様のお姿もやはりイエス様の中に見ることができるんです。イエス様は当時の宗教家たちについてこう言いました。彼らは重い荷をくくって人の肩に乗せ、自分はそれに指一本触ろうとしません。まあひどい、そう言って批判をなさったわけですけれども、イエス様はそういう宗教家のように私たちに重荷を負わせるお方ではない、いやかえって私たちの重荷を背負ってくださるお方、すべて疲れた人、 重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、こう言ってくださったお方です。イエスも私たちの罪の重荷を引き受けてくださったお方ですね。イエス様は大勢の病人の一人一人に手を置いて夜通しかかって彼らの病気を治された、そういうことが書かれていますが、マタイの福音書にはそういうイエス様のお姿を描いた後でイザヤ書53章の御言葉をマタイが引用しまして、彼が私たちの患いを身に引き受け私たちの病を背負ったと言っています。イエス様は私たちの患いも病もまた私たちの罪も引き受けてそれを背負ってくださったお方です。もっと正確に言えば罪の重荷を背負って苦しんでいる私たちを、私たちの背負っている罪の重荷ごとご自分の身に背負ってくださったお方です。イエス様が背負われた十字架、それはまさに私たちの罪の重荷です。そこに罪の汚れにまみれた私たちがあるのです。イザヤの53の6には、私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった、しかし主は私たちすべての咎を彼に負わせたとあります。私たちの神様は言葉だけで私はあなたを背負うと言っていらっしゃるのではありません。主イエス様によって私たちの罪を背負っているこの私をすでに背負ってくださったお方、神様のお言葉は真実ですね。イザヤの46の1に、ベルはひざまずき、ネボはかがむ、彼らの偶像は獣と家畜に乗せられ、あなた方の運ぶものは荷物となり疲れた獣の重りとなるとあります。ベルというのはバビロンの主神マルドゥーク、ネボというのはマルドゥークの子供でありまして、文学と科学の神のことであります。これらの神々はバビロンで尊ばれまして、また恐れられておりました。しかもその頃イスラエルはバビロンの支配のもとにありましたから、人々はバビロンの神々の方がイスラエルの神様よりもよっぽど優れている、もっと強いんだと、そう思っていました。でも実際はそうではありません。イスラエルの神様は全てのものの神です。この神様が深いご計画によって一時的にイスラエルがバビロンに征服されることを許されたのに過ぎません。ベルやネボ、それは人手によって作られた神々、偶像ですね。自分で歩くことができないんです。車に乗せられ家畜に運ばれなければならなかったのです。ベルやネボは人間によって背負われ運ばれる偶像でありました。しかし真の神は人間を背負い私たちを持ち運んでくださるお方です。イザヤ書の中には人手によって作られ運ばれる偶像と、私たちを作り私たちを背負ってくださる神様との見事な比較があります。私たちは年老いそして弱くなりますが、神様は永遠に変わらないお方です。決して衰えることのないお方です。ですから神様はどんな時でも私たちを背負い持ち運んでくださることができるんです。しばしば神様が変わることのないお方だと申し上げますと、神様は何か心のない機械のような、何か単なる宇宙の原理みたいなお方のように考える方があるんですが、決してそうではありません。神様は変わらないお方ですが、同時に心を持ったお方で、ある意味でその心においては神様は悔いることもあります、悲しむこともあります、怒ることもあります、心を変えられることもあります。神様は本当に私たちと同じように、いや私たち以上に大きな心を持っていらっしゃるお方です。ですから神様は私たちが苦しむのを見て共に苦しんでくださるお方です。イザヤの63の9にこうあります。彼らが苦しむ時にはいつも死も苦しみ、ご自身の使いが彼らを救った、 その愛と憐れみによって主は彼らをあがない、昔からずっと彼らを背負い抱いてこられた。これも素晴らしい御言葉ですね。神様は私たちの苦しみを共に苦しんでくださり、私たちの苦しみの日々にこそ私たちを背負ってくださる、そして私たちを背負って苦しみの中を通らせてくださるお方です。マーガレット・ F ・パワーズという方の詩にこういうものがあります。これは長い間、読み人知らず匿名の詩とされていたんですが、マーガレットさんがこれ私が作ったんですと名乗り出まして、今は作者不詳ではなくなりました。有名な詩ですね。あるよ、ある人が夢を見た。夢の中で主と共に海辺を歩いていた。そこには彼の人生の光景が映し出されていた。どの人生の光景にも砂の上には二組の足跡があった。彼の足跡と主の足跡。最後の光景が映し出され、その足跡を見ると、あるところはただ一組だけの足跡しかなかった。それは人生の最も暗く悲しい時だった。彼は主に尋ねた。私があなたに従い始めた時、あなたは私と共に歩んでくださると言われたではありませんか。でも私が最も困難な時には一組の足跡しかありません。主よ、あなたはなぜ私があなたを最も必要としていた時に私から去っていかれたのですか。すると主は答えられた。我が子よ、愛しい子よ、私がどうしてお前を忘れることがあろうか。あなたの試練の時、苦しみの日に一組の足跡しかあなたが見なかったのは、私があなたを背負って歩いたからだったのだ。ご高齢の皆さんは今では平安な生活を楽しんでおられますが、そこに至るまでにさまざまな苦しみを通ってこられたと思います。しかしその中でも主がお一人一人を背負って歩いてくださった、そんな体験を数多くなさってこられたことでしょうね。今お読みした詩の意味が本当によく分かっていただけるだろうと思います。年老いて平安な日々を持ちたいと願っておりましても、病気になったり肉親を失ったり、思わぬことで大変な目に遭わないとも限りません。しかしそのような時こそ、あなたが年を取っても、あなたが白髪になっても、私は背負う、私は背負って救い出す、そう約束してくださっている主に頼ろうではありませんか。ご高齢の方々ばかりではありません。若い方々も同じように、今背負っているあなたの人生の重荷を、私たちを背負ってくださる神様に委ねながら歩んでいこうではありませんか。お祈りを捧げましょう。主なる神様、あなたが私たちから遠く離れたお方ではなく、私たちのそば近くにいてくださるお方、私たちに手を差し伸ばしてくださるお方、そして私たちを背負ってくださるお方であることを心から感謝いたします。私たちも今信仰の手をあなたに差し伸ばします。主イエスキリストが私たちの罪の重荷、人生の重荷のすべてを背負ってくださることを信じます。私たちの心の傷にも肉体の傷にも触れて、それを癒してください。あなたによってこの人生を力強く歩ませてください。主イエスキリストのお名前で祈ります。